逆転の免疫理論、白血球と細菌の関係。おじいさんとの対話8。に付随した番外編です。またまた、暇人ことひまわりが世紀の対談を、いや、半世紀の対話と言うべきかな。約50年前にとぼとぼと遡っていくところです。おや、おじいさんはもう誰かと対談しているようですね。ちょっと聞き耳を。そこは半世紀前のある場所、ある日の会談より、昭和27年頃、今日は何も話を用意してこなかったので、すぐに質問してよいです。それによって話も出ていくでしょう。質問。今度の結核の御本を一般人、医学関係者に読んでもらい、忌憚のない批評を聞いておりますが、こういう質問がございました。あの御本やまた他の御書によって、病気の原因が薬毒であり、魂の曇りである。それは体的に言えば血が濁っている。血というのは霊の物質化したものだ。また霊の曇りは不純水素である。それで仮に法、治療法の名称をすると不純分が浄化されて、その残差が体外に出る。それが衝液の中に入るということはあるが、その血液と衝液の関係、なぜ衝液中に入るかということは、外にご説明がないが、どう考えるか、という質問がありました。あれは説明の仕方がまだ半分なのです。あんまり細かくなってややこしくなるから、あのくらいで良いと思ったのです。血液と衝液は半分なのです。それで血液の不純分子が衝液の中に入ると、それは海になるのです。赤と白がありますが、血液の中の不純分子は赤です。その不純がだんだん字が立つに従って変化して海になるのです。それが衝液の中に入るのです。ですから血液の不純分子を取ると、衝液の中には行って海となるべきものをそれで済んでしまうということになります。あれは書き足りなかったわけです。血海と言いますが、血と海が両方混じっているのです。血液と衝液と両方ですが、衝液の方は海です。血液の方は赤い不純分子で、衝液の方は白いのです。それは共通しているのです。血液の不純分子は白に変化して衝液の中には行ってているのです。そこまで書かなくても、あれで良いと思ったのです。質問、衝液と不純分子の関係はどういうようになりましょうか。衝液は水です。それで衝液と血液は密着しているものです。血液でも水分ですから液体ですから、血液の液体の分だけが衝液になるのです。だから医学の方で白血球が増えるということを言いますが、あれは血液の不純分子が変化して海になったのです。海というのは白いのです。ですからこの間の子供の白血球が多いという病気はそういうわけです。そうしてそれがまた固まりますから白いものが固まったものが本当の毒素となるわけです。切って海が出るというものです。ところが固まらないで白いままで相当濃厚なのがありますが、それは白血球型症というのです。つまり変化ということを医学の方ではまだ頭には行ってないのです。だから抗、法、治療法の名称、やっているうちにもわずかずつは不純分子というものは白血球になりつつあるわけです。ちょうど人間の白髪と同じようになもので、年限が経つうちに赤いのが白くなるというわけです。質問、そういたしますと、法、治療法の名称によって純粋のものが血液に混入するというのは、法、治療法の名称で清しくなるという説明でよろしいわけでございますか？それでよいです。私は試したことがありますが、中耳炎の治りかけで、穴が開いて中の頬から海が出て、毎日頬、治療法の名称しているうちに薄くなって、しまいには水晶の水のようになったのです。いわゆる白血球が取れてまって、清しい水になるのです。それで白いというのは、赤い不純分子のものでしょう。もう一箇所は空気は水なりというご言葉がありますが、水ばかりではないのです。ただ水の方が多いのです。空気は水が主で霊が10なのです。ところが、霊気の方が主で水が10になるのです。今の白血球のお話の場合に、原爆にやられると白血球が急激に減少して、白血球のバランスが取れなくなるという原子病というものは、海が固まってそうなるのでしょうか。そうではありません。白血球が原爆の熱によって焼かれるのです。赤い血よりも白い血の方が焼けるのです。度合いが強いのでございますか？そうです。白いというのは活力がなくなって薄くなって白くなるのです。そこで木なら、生木よりも枯れた木の方が燃えやすいでしょう。それと同じで、白血球の方が年を取っているわけです。それで燃えやすいから、熱によって先に燃えてしまうのです。肉食の害が白血球型症を起こすそうですが、肉の影響があるものでございましょうか。あります。大体肉というものは、食物としては年を取っているのです。 いわば野菜の方が若いのです。というのは野菜の方が土から生えるのですから原始的なものです。それで肉は動物から作られるから老廃物に近いのです。ですから白いものが増えるというのは理屈に合っています。ところで肉食は需要があるというのは実は逆になるわけです。これは完成した、年を取ったものですから、人間が完成すれば年寄りになるのと同じです。赤ん坊は若いものですから、植物がそういうことになります。だから植物を食べていると、一時は栄養が少ないようだが、その方が粗雑なだけにまだ活力を持っています。そこで体のためにはその方が本当に力が強いわけです。それが真理ですから、この理屈さえ分かれば何事でも同じことなのです。未完成のものがだんだん完成になるという理屈が何にでも現れてます。そうして老廃して、それが滅びてしまって、それからまた新しいものが生まれてくる。そうしてだんだん生育して、それがまた老廃する。という具合に循環していくわけですす。ちょうど冬から春が来て、だんだん夏になって、秋から冬になる。というのと同じです。だから赤ん坊といって、出来立ての方が赤いわけです。そうして年を上るに従って白くなって、白髪になるというわけです。結核両方の本で、今言っただけでも大変なものです。質。説明に困り、誠に不勉強でありまして申し訳ありません。そこまでは説明できないのが当たり前です。何しろ医学の方では、そこまでどころではなく、ずっと手前の方でうろうろしているのですから。質。ただ、ああいう人たちは言葉尻を捕まえてまいりますので。それから細かいことだけを言います。病気の原因は目の方にあるのに、歯の先の方のことを言ってるのです。バイ菌ということを言いますが、医学では徹底してやっているかというと、徹底してないのです。ですから、バイ菌というのはチューブラリンなのです。ですから、バイ菌というものに全然無関心ですから、ずっと徹底的に根本までやるか、そのどっちかなら良いのですが、チューブラリンなのです。だから、医学というのは幼稚なものなのです。私は20年くらい前に今の医学というものは、子供騙しだとまで言ったものですが、それは誰にも全然わかる人はなかったのです。まあ、子供騙しです。だから、心臓の手術に成功を得るだとか、脳の手術がどうとか言って、大変な新発見したと新聞に出てますが、子供が自分で何かおもちゃでもこしらえて、できたと言って嬉しがっているのと同じだというのです。普通なら、結核療法を見れば、医者の方で何か苦情を言わなければならないのです。それが何とも言ってこないのです。それは、まあ子供が大人のことを、なんだ、かれんだ、言うようなものですかち、何にも言えないのでしょう。質。毒素の解消という項目で、毒素は雲のようなものだ、鱗雲なら結構だが、というところがございすが、鱗雲でも何でも雲はみんな悪いのだと解釈しなければならないだろう、と突っ込んでまいりました。それは、こういう解釈をしたらよいです。善でも、善ばかりではいけないので、悪も混じらなければならない。また悪でも、悪ばかりということはないので、善が混じっているのです。雲でも良い働きをするものがある。ですから、絶対の善もなければ、絶対の悪もないのです。善の中にも悪があるのです。かいなで、いろいろな救いをやっているが、医学の方の間違いを徹底すると、医者の方で飯が食えなくなるのが出る。そうすれば、それは悪です。だから、全体の雲でも、そういうことがあるのです。中略。質、チフスは高熱に関わらず、脈が低いという原因は何でございましょうか。それは、考えてなかったです。大体医学の方で医者でも言うし、本でも見ましたが、脈というものは心臓の方です。熱はどこからでも出ますが、心臓に近いは土熱が脈に影響するのです。それからもう一つはこういう理屈があるのです。下と趣味のことは上半身への影響は薄いのです。その代わり上半身の病気は下半身に強く影響するのです。これは国でもわかりますが、首脳者、大臣、政治家というのは指導階級の人の悪いことは、下の方に非常に大きく影響しますが、下の方のものが何か悪いことをしたり、悪い考えを持っても、部分的に済むものです。ちょうどピラミッドのようなもので、上に行くほど小さくて力が大きくなるのです。そこでチフスは下の方の病気だから心臓に行くのが少なくなるわけです。このお話の内容は現代の免疫理論より見ると、ちょっと理解できないかもしれませんが、白血球という概念を覆す論になっています。つまり、白血球の食菌作用とバイ菌の関係が逆転している見方をしているわけです。これは今の医学理論では外から侵入した細菌、バイ菌が白血球の食菌作用によってバイ菌を退治するという見方ですが、 それに対して全く180度異なった見方をしているわけです。菌が毒素を発するので、それを白血球が捕らえて菌を殺すのではなく、白血球に毒素が含まれているのを菌が掃除、食毒作用するというのです。これは体内にあるいろいろな毒素が血液中に混じり血液が濁り、不純物として滞留していると、血液の流れを阻害したり、滞ると細胞を破壊したり悪影響を与えるので、それを自然療能力という働き、生命力の働きが体外に排泄しようとするものです。その際にいろんな形で排泄されるわけですが、液状化した毒素は比較的新しいものは赤血球と混じり、排泄時には赤く見えるのに対して、時を経ている古い毒素は液状化した時は海状となっているという意味です。そしてそれが発疹、下痢、痰、耳だれ、白舌など、そして血液と混じったのは吐血、出血として排泄されるという言うんですね。また、体のどこかに打撲や切り傷などに対しての刺激があるとそこに集まるのですが、傷口が化膿したり、打撲の時の皮下にドス黒い血の塊が見られるのはその海状になった毒素というわけです。で、最近はその毒素の主流場所にいち早く繁殖して毒素の分解をする役目をするというのです。だから白血球に含まれる毒素を掃除してくれているというのであって、白血球が細菌を退治しているのではないという驚くべき説だったのですね。おそらく現代医学の免疫理論で見ても、白血球増加の状態で、また白血球が収留する場所においても、細菌の活動が見られない状態があると思います。これは細菌が主の活動で膿ができるのではなく、膿が主で菌は後からの関係だということです。ちょうど、風邪でもウイルスなど無関係で同様な症状が現れるという現象と同様であって、これこそ体内の浄化作用によって、体内毒素が結ぶ収留している箇所で発熱が起こり、液状化した毒素は白血球に混じり体外に排泄しようとするものです。ただ、今の医学での白血球の研究による細かな分け法で見ると、当てはまらないところもあるでしょうが、大まかな基本はおそらく現象を長く研究していると大筋は理解できると思います。ここで例の話が出ていますので、とても科学じゃないと否定されるかもしれませんが、例の世界というのは物質の世界では決して理解できない分野ですが、物質世界では生命の世界を解明できるかというと否と言うべきでしょう。生命の働きは物質のまた上の世界だからです。医学が物質だけで人間の生命力を探求しているのでは永遠に病気の本体を知ることはできないでしょう。僕の浅はかな解説では不足なので、ここで僕のお父さんからの論をちょっと拝借して載せてみました。このお話の内容は現代の免疫理論より見るとちょっと理解できないかもしれませんが、白血球という概念を覆す論になっています。つまり、白血球の食菌作用とバイ菌の関係が逆転している見方をしているわけです。免疫論として今の医学理論では外から侵入した細菌、バイ菌が白血球の食菌作用によってバイ菌を退治するという見方でしょうが、それに対して正反対の見方をしています。医学の免疫論では、感染症の病気は菌が毒素を発するの体が侵される。そこで体の方の免疫力が働いて、白血球などの免疫細胞が菌を捕らえて殺す。というようです。おじいさんの説では、菌によってくる白血球が毒素を運んでくる。それを菌が食いつつ繁殖するが、食べるだけ食べた菌から死滅していく。そして餌となる毒素がなくなれば、自然に死滅していなくなるというのです。菌と白血球の関係は密接不利の関係になりますが、同じものを見て正反対の視点になるわけです。体内浄化装置とも言われる免疫作用は、常に体内の毒素の掃除をするという論が柱になっているので、細菌の侵入も正反対の視点で見るようです。起こっていることは、全く同じことのように見えますが、その視点で見ると全く正反対の作用に見えるのでしょう。菌と白血球の関係は医学が観察している事実でしょうから、否定はできない現象ですが、それに対しての解釈が正反対になっているのです。どちらの論を取るかによって、その対処方法、医療での治療方法が異なってくるので、重要な点かもしれません。医学の論、菌が侵入してくる。そして繁殖する。菌が毒素を排出し、細胞を傷める。免疫作用として、白血球などの免疫細胞が菌を捕らえて殺す。故に、菌を殺すことが先決である。外から抗菌剤など薬剤を体内に入れてやる。しかし、それ自体が毒物である。おじいさんの論、初めから体内に毒素があるから細胞を傷める。挑発は毒素から菌が発生して、毒素を食いながら繁殖する、分解掃除する。体の免疫力は、菌と共同して体内毒素の掃除をするので、局部に固有していた毒素を高熱で溶かして、 白血球などで菌の周りに運ぶ。菌はそれらを食い尽くしつつ繁殖、食べて飽和状態の菌から死滅して、分解毒素とともに体外へ排泄される。その毒素分がなくなったら、自然に死滅してしまう。まさに逆転の思想、逆転の医学論です。すると、菌は敵ではなく、味方をしているというのですから驚きです。しかも毒分を食い尽くしたものから死滅していき、餌となる毒素がなくなれば自然に死んでしまうのですから、まさに体内掃除ウォットの役目を遂行して終わるわけです。白血球に毒素が含まれているのを菌が掃除、食毒作用するというのです。これは体内にあるいろいろな毒素が血液中に混じり血液が濁り、不純物として滞留していると、血液の流れを阻害したり、滞ると細胞を破壊したり悪影響を与えるので、それを自然療能力という働き、生命力の働きが体外に排泄しようとするものです。その際にいろんな形で排泄されるわけですが、液状化した毒素は比較的新しいものは赤血球と混じり、排泄時には赤く見えるのに対して、時を経ている古い毒素は液状化した時は海状となっているという意味です。それが発疹、下痢、痰、耳だれ、白舌など、そして血液と混じったのは吐血、出血として排泄されるという言うんですね。また、体のどこかに打撲や切り傷などに対しての刺激があるとそこに集まるのですが、傷口が化膿したり、打撲の時の皮下にドス黒い血の塊が見られるのはその海状になった毒素というわけです。で、最近はその毒素の周流場所にいち早く繁殖して毒素の分解をする役目をするというのです。だから白血球に含まれる毒素を掃除してくれているというのであって、白血球が細菌を退治しているのではないという驚くべき説だったのですね。おそらく現代医学の免疫理論で見ても、白血球増加の状態で、また白血球が周流する場所においても、細菌の活動が見られない状態があると思います。これは細菌が主の活動で膿ができるのではなく、膿が主で菌は後からの関係だということです。ちょうど、風邪でもウイルスなど無関係で同様な症状が現れるという現象と同様であって、これこそ体内の浄化作用によって、体内毒素が結ぶ周流している箇所で発熱が起こり、液状化した毒素は白血球に混じり体外に排泄しようとするものです。ただ、今の医学での白血球の研究による細かな分け法で見ると、当てはまらないところもあるでしょうが、大まかな基本はおそらく現象を長く研究していると大筋は理解できると思います。おじいさんの時代は昭和20年代までだから、この頃は分子生物学のような微細な研究はまだ知られていなかったようです。現代のような白血球の微細な分類などもされていなかったので、ひとまとめにして白血球と説明になっています。なお、ここで霊界の話が出ていますので、とても科学じゃないと否定されるかもしれませんが、霊の世界というのは物質の世界では決して理解できない生命の分野ですから、これを抜きにしては生命現象を解明できないと言えます。現代科学でも量子物理学という非顕在世界、つまり機器で未だ実証されない世界を研究されている時代ですから、霊界という言葉が迷信臭いということならば、言葉を変えるだけで良いのです。生命の働きは物質科学では捉えられない世界です。医学が物質だけで人間の生命力を探求しているのでは永遠に病気の本体を知ることはできないでしょう。僕の解説では不足なので、ここで僕のお父さんからの論をちょっと拝借して載せてみました。4. 菌の食毒作用。前述のごとく結核菌でも赤痢菌でも、いわゆる伝染病菌というものは、体内の毒素から時期が来ると自然発生するのであって、病菌は毒素を食料として成長し、繁殖し、毒素を食い尽くすと体外に排泄されていくので、いわば体内の清掃作用をする掃除ウォットなのであって、感謝すべきものなのである。発熱によって毒素を溶解して食べやすくしてくれるので、菌が病気を作るのではなくて、病気が菌を育てて体外に搬出させるという結果を生み出すのである。核痰、下痢、種物等により排尿するとバイ菌が出て行くのであって、バイ菌が入ると可能するのではないのである。消毒殺菌剤はこの清掃係である毒素運搬者を殺して、人体から毒素排泄を阻止する殺戮剤であるから猛毒であって、消毒薬の浄化作用が激烈なのもそのためである。昭和33年春、ミクロの世界結核菌、覆ってと題して、結核菌と白血球の様相を捉えた映画の説明に次のように述べられていた。白血球は猫が袋に入れられた時のように前後左右に活発に動き返り、結核菌に近寄って行きます。ちょうど細胞に意志の働きが、敵菌を探し求めていくように見えます。細胞の中にもブツブツの玉が盛んに動いているのが見えます。 細胞が菌を取り込むときには、菌との接触部分にブツブツがたくさん集まって、特にその働きが激しくなるのがはっきりとわかります。また菌を食べ過ぎた白血球の細胞が、菌の出す分泌物のため目弱。待ってくると、新しい元気な細胞がまるでクラゲのように透き通った、ひらひらした触手を伸ばしてきて、菌を腹いっぱい抱いた細胞をその、捉え込んでしまいます。ここまでは一応、白血球が結核菌を食べてしまった姿で、白血球の食菌作用と思ったのも無理もないのである。菌を食べ過ぎて弱ってきた白血球細胞は何回か爆発のような現象を起こして、肝区活動を制止します。すると、その中から結核菌が細胞に捉えられた時よりも、ずっと大きく成長して、ニョキニョキと伸び出してきます。結核菌の生命の強さをまざまざと見せつけられます。この映画を見れば、白血球が結核菌を食べる食菌作用という考え方は間違いであって、結核菌が白血球を食べて大きく成長したことが明白となるのであって、結核菌の食毒作用とわかるのである。しかも、白血球に捕らえられなかった結核菌は20時間後に成長が止まってしまい、その後は太れないのに、70時間後に白血球から出てくる結核菌は2倍以上の太さになって成長して出てくるのであるから白血球がいかに重要な菌の食料であるかがわかるであろう。菌を捕らえた白血球が弱ってくると、別の元気な白血球がその弱った白血球を抱え込むに至っては、食料補給の働きを見せてくれたと言うべきで、兵隊活動の妙義に感嘆するのである。5. 赤血球と白血球。例、体両毒素によって血液が濁ると、初期は毒地となり末期は海となるのである。海は毒地の不断の浄化作用により、一層濃度化し、老衰化、白色化したものである。知能といって知の混じっているのは毒地の海化の途中を示しているので、種物の白い海が出尽くす頃になると毒地が出てくるものである。血が出てきたからもう治るという体験を持っている人もあるであろう。この若い毒地が赤血球で、古い毒地が白血球である。若い時を赤ん坊と予備老人になると白髪になると同様のりである。結核でも白血者は治り良いとするのは毒素が若いから軽いのである。濃い黄色味を帯びた白い痰を出す患者は重いのであるにかかわらず核痰を恐れず、ひどいのになるとせっかく出た痰を飲み込む人さえあるには驚くのである。ところが軽症で治りやすい、大いに喜ぶべき核痰を反対に恐怖を抱くのだから、肝区考え方が逆なのである。大体、人体内の赤血球なのに対して白血球1の比率が普通とされているが、白血球の多い人ほど、知力体力は劣り病気も重く、少ない人は喜ぶべきなのである。我が国でも最初に原子核の破壊を実験室で成功した素晴らしい頭脳の持ち主であった理研の小西名義夫博士の白血球が、普通人より著しく少なかったと聞いたことがあったが、この原理を知って正ほどと思ったのである。また、原爆被爆者が急激に白血球が減少し1、2ヶ月の間に次々と倒れていったことは、原爆の強力な高熱によって、内臓諸機能とともに血液も焼かれるのであるが、その後再白血球の方が赤血球よりも焼却しやすいから、白血球の方が急激に減少していくのである。それは若木は燃えがたく、老木は燃えやすい理と同じことである。しかし一旦は急激なる白血球の減少を呈したにかかわらず、しばらくすると、今度は反対に白血球が急増して、ついに白血病となっていくのである。それは燃えがたい赤血球と水も放射を受けているため、老化が促進され、白血球化が急速になるためであるが、これも自然放置すれば普通の状態に復帰するのである。被爆数、気月後から、無月経、無症中等の性腺障害の症状が現れたが、約1年ぐらいで大部分が回復したことと同様に自然放置が一番良いのである。むしろ原爆症を治そうとして用いた薬がついに原爆症ならぬ薬毒病を作って、戦後25年にもなってなおこの病気を解決できずにいるのである。原爆症と水も決して恐れることはないのであって、全然医療を施さなければ法で簡単に治るのである。被爆症状そのものより薬毒が恐ろしいのである。白血病をはじめ被爆症状を不治の病にしてしまったのみでなく、いつの間にか年数をかけて、重症敗血症、いその他の癌や病、悪性腫瘍等被爆症状以外の病性に転移せしめていったのは、薬毒そのものであったのである。この毒地たるべき赤血球と白血球が誰にも存在し、血液の定義化の要素になってしまったほどに、人間というものは曇りを保有しているのが当然になってしまっているので、毒のない人はないという現状なのである。医学では、この白血球が菌を防御し、可能させるのであるから、菌を撲滅すれば、可能しないと考えるのだから、 まるで正反対なことがわかるであろう。金を外敵と見たが、実は味方であり、援軍であったわけであり、その後救援軍を阻止するために消毒殺菌を行うのだから、いかに大きな誤りであるかがわかるのである。勝るに友軍誤爆というべきである。映画にまでなって明瞭に証明されているこの菌の食毒作用をなお認識できず改めようともしない現代医学の顔面さは誠に言って困ったものである。庭山十郎著。夜昼転換と薬毒論。以上、一部抜粋しましたが、前後の内容は本文を読まれてください。最近話題になっているのが新潟大学院の阿保透教授の新免疫理論です。免疫革命という本で医学界でも評判になっていると言います。もちろん、旧学説にとらわれている学者には不評でしょうが、阿保教授の説は学説としては僕などの素人にはよく理解できないのですが、そこから導き出された結論というが、全くおじいさんの話から出る結論と非常に近くなっているということに注目しました。白血球と菌の関係はどうしても従来の白血球の食菌作用から抜け出せないようですが、それは今はこだわる必要はないと思います。細かいところは一致しなくとも、大筋では一致してくるでしょうから、この阿保教授の免疫理論が医学界にも認められるしかない方向に向かうでしょう。注目の一致点としては、既成の医学の治療自体が治癒の邪魔をしているということです。これはもう理論など思考を超えて、現実の医療現場でそれがはっきりと出てきているからです。発熱を下げる、下痢を止める、放心を止める、血圧を下げるなどの対症療法そのものが、実は治すことでなく、治さないという証明をしてくれるのがこの免疫理論にあるようです。真の癒し、治癒にとって、心や精神の問題にまで踏み込んできたのがこの免疫理論でしょうから、物質のみの異物科学から精神科学をプラスした本物の科学の時代に入ったものだと思います。21世紀に入って80年も前に登場していた新医学論が再認識される機運が出てきました。今、僕もおじいさんのお話をこれからもよりわかりやすく載せていきたいと発奮してきた今日この頃です。もちろん、おじいさんのお話の中にもとても取り入れられない内容もあるかもしれません。しかし、大筋としては医学でも認められるものが随分たくさんあるのではないでしょうか。そこは取捨選択をするべきでしょうし、否定しきれないところは研究材料として受け入れてみるべきでしょう。あまり細かい分析などは抜きにして大きな視点で見る必要があると思います。なお、伏せ字などにしておいたのは理由があります。ある特定の団体などを絡めない。特定の治療法を押し付けない。先入観を持たないで白紙の状態で考えてほしい。それは誰が話したからとか、どこそこの権威があるとか、誰が認めたとかの条件をつけないためです。医学とは人類共通の誰の専売特許でもないのですから、自由な発想と研究が基本です。そこには権威も学歴も名声も一切無関係です。今回は対話というより、聞き耳を立てた感じでしたが、ではまたのお話へと。2003年11月、2013年2月2日改訂。